聖書の本日の箇所、ネヘミヤ記4章1節から6節と15節から23節を司会者がお読みいたします。まず1節から6節までをお読みいたします。サンバラテは私たちが城壁を築き直していることを聞くと怒り、非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようというのか、一日で仕上げようというのか。焼けてしまった石を瓦礫の山の中から拾って生き返らせようというのか。彼のそばにはアンモン人トビアがいて、彼も彼らが築き直している城壁など狐が一匹登っただけでその石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください、私たちの神を私たちは軽蔑されています。彼らの侮辱を彼ら自身の頭上に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を覆い隠すことなく、彼らの罪を見前から消し去らないでください。彼らが立て直している者たちを憤慨させたからです。こうして私たちは城壁を築き直し、城壁はすべてその半分の高さまでつなぎ合わされた。民に働く気があったからである。続いて15章から23節を読みいたします。私たちの敵が自分たちの企みが私たちに悟られたこと、神がそれを打ち壊されたことを聞いたとき、私たちは皆城壁に戻り、それぞれ自分の工事に当たった。その日以来、私の配下の若い者の半分は工事を続け、もう半分は槍、盾、弓、鎧で身を固めていた。隊長たちがユダの前科を守った。城壁を築く者たち、身を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手で投げ槍を握っていた。気づく者はそれぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。私は有力者たち、代表者たち、およびその他の人々に言った。この工事は大きく、また範囲は広い。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででも角笛が鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分の者は夜明けから星が現れるまで槍を手にしていた。その時また私は民に言った。それぞれ自分の配下のお買い物と一緒にエルサレムの内側で夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜には見張りがいて、昼には働くことができる。私も、私の親類の者も、私の配下の若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私たちの中の誰も服を脱がす、水場でもそれぞれ投げ槍を持っていた。それでは、困難の中での神への信頼と題して、矢島先生に説教をしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。10月は伝道月間ということで、創世記からまたルカの福音書の放蕩息子兄息子のメッセージをさせていただきました。11月の第1週は赤木先生より使徒の働き12章が開かれ、先週は浅岡先生を通して究極の祈りについての説教がありました。9月の後半のことでしたけれども、このネヘミヤ記の1章と2章からお話をさせていただきました。今日は1ヶ月半ぶりになりますが、その続きのお話をするように導かれております。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちを作り生かしてくださっていることを感謝いたします。過ぎし1週間を導いてくださって、誠の神様を礼拝する場へと導いてくださりありがとうございます。不安大きい 時代の中にあり、変わらぬ神様の愛にとどまって歩むことができますようにお導きください。また病や試練の中にある方々を格別に顧みてくださいますようにお願いをいたします。私たちは神様と交わりを持つ者、神様の言葉を聞いて生きる者として作られました。今朝も神様の言葉を必要としています。どうぞ私たちにお語りくださいますようにお願いをいたします。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。9月から開かれましたこのネヘミヤ記ですけれども、旧約聖書に記されたこの歴史の終盤の神様からの懲らしめとして、バビロンという異国の地に捕囚をされていった、それ以降の再建の物語です。一つは神殿が再建される、二つ目は城壁が再建される、そして民の宗教改革、信仰の復興という出来事がある中で、神殿の再建をめぐる物語がネヘミヤ記であります。あ、ごめんなさい、城壁の再建です。城壁の再建、神殿がエズラ記ですね。で、神殿の再建がなされてから約60年後、検釈官というペルシャの王に仕える重要な役割にあったネヘミヤは、エルサレムの城壁が崩壊しているのを聞いて、このことはイスラエルの民の神に背く罪のゆえであると自覚し、涙し嘆き悲しみ、悔い改めとともに受け止めました。彼は神様に立ち返り、その命令を守り行うならば、散らされた者たちを再び集めるという主の言葉を思い起こし、自分たちは神のしもべ、神の民であるという強い自覚を持ち、神様の憐れみを受けさせてくださいと切に求めました。それから約4ヶ月後、彼は王に懇願をします。自分をエルサレムへ、都へ使わして、それを再建させてほしい、交通を確保し、資材の確保、そのことを約束していただき、また警護、守りもつけてもらいました。安全が確保されました。しかしこの計画を阻もうとする勢力もありました。ホロン人というこのエルサレムの北西にある地の地域にいたサンバラデというサマリアの総督や、またそのしもべであるアンモン人のトビアといった者たちが記されております。彼らはこのユダのイスラエルの民が捕囚されて以降、その地にあって持っていた権力が脅かされていく、奪われてしまうのではないかという脅威があったということが考えられています。ネヘミヤはこのエルサレムについてから城壁の実態を調査しました。城壁の南側から東側を調査し、崩れ方がひどい状況を知ります。入念に状況を調べた後、代表者、民の政治的な宗教的なリーダーたちを集め、そしてもうこれ以上屈辱を受けないようにしようと語り、主がくださった恵みを語りました。この指導者たちはさあ再建に取り掛かろうと立ち上がりました。そしてこの城壁の再建という良い仕事に着手したのでした。ここまでが2章のまでの出来事なんですが、人間的な思いや忖度ではなくて、主が心を奮い立たせて始まったこの城壁再建の働きでありました。3章が実は間にあるんですけれども、これは具体的なこう工事の様が記されています。城壁をですね、反時計回りにこう順繰りに工事していったようで、羊の門とか魚の門とかですね、いろんな門が出てくるんですが、こう修復をしていきます。ネヘミヤは、規模が違う約40ぐらいのこの工事の場所を分けてですね、約41のチームに分担をさせて、まあ、意欲的に彼らが仕事に取り組めるようにしました。反時計回りですから、北側からぐるっとこう西側へ、そして南側へというふうに回って、ぐるっと回って、 城壁の再建の工事をしていきました。時にはですね、それぞれの人の関心事をこうに合致するような目的を与えたりするなど、民の心をですね、一つにまとめ、この城壁再建のプロジェクトを進めていったのでありました。その工事をする者の中には地区の長がいたり、専門家がいたり、祭司の人もいたり、まあ、そして工事の量もですね、人によって多かったり、この少なかったり、いろんな分担をしながら彼らは共に働いたのでありました。そして今朝開かれました4章に入ります。サマリアの総督サンバラでは、この城壁再建の働きの進展を聞いて憤慨して、ユダヤ人たちをあざけっています。2節で言っています。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようというのか、一日で仕上げようというのか。焼けてしまった石を瓦礫の山の中から拾って生き返らせようというのか。部下のトビアもこの城壁の脆さのことを続いて指摘していきます。この哀れなユダヤ人と2節にありますが、哀れっていうのは弱気であったり正気がないって意味があります。哀れなユダヤ人たち、そういうふうに言いながら、この再建をする働きの気持ちをそごうとしたのでありました。その上での祈りがあります。4節、お聞きください、私たちの神よと祈っています。すごくですね、こう人間の会話の感覚でいうと、すごく距離が近いように思うのです。お聞きください、私たちの神よ、もうねえねえ聞いてくださいよというぐらいの感じにこう見えてですね、しかも祈って願っていることはものすごく辛辣です。自分たちの状況は軽蔑されている。そして彼らがかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を覆い隠すことなく、その罪を見前から拭い去らないでください、消し去らないでくださいというようなことを述べています。この率直な祈りの後どうなったかというと、彼らは工事をやめてしまうことなく、働きは前進したのでした。6節、こうして私たちは城壁を築き直し、城壁はすべてその半分の高さまでつなぎ合わされたと、民に働く気があったからであるとあります。モチベーションがあり続けたのです。落ちることがなかったのでありました。しかし働きがはかどったこと、完成に向かって半分まで行っていること、それはさらに反対者たちを憤らせ、今度は実際にですね、武力行使をされるという危険にさらされていきます。彼らはですね、これは今日は読まれて長かったので朗読の範囲ではなかったですが、7節から14節にそのことが書かれていてですね、その中の8節には、皆でエルサレムに攻め入って混乱を起こそうと陰謀を企てたとあります。彼らの中でですね、こう混乱を起こそうとしたんですね。そこで9節ではですね、私たちは神に祈りとあります。祈って見張りを置いたんですね。第一に祈りがあって、そして第二に具体的な方策が立てられます。しかしですね、民もさすがに弱音を吐いていくんですね。10節以降にありますけれども、ユダの人々は言った、荷を担ぐ者の力は弱り、瓦礫は山を成している、城壁を築き直すことなど私たちにはできないというようなことを言ってですね、もう工事をやめたくなった様が記されているんです。十節での弱りってあるんですけれども、弱りという言葉にはよろめくとかつまずくという意味があります。もうよろめいたり弱ったりしてしまっている、つまずいているような状態、もうやめたいっていう気持ちにもなったんです。ネヘミヤは対策を立てます。実際に剣や槍を持たせるという対策です。恐れの中にいる彼らを見ながら、しかし恐れてはならないと14節にありますけれども、あるのです。彼らは恐れてはならない、むしろ大いなる恐るべき主を覚えなさいと語ります。神様ご自身がこの 城壁再建は成功させてくださるという言葉がですね、2章にはあったんです。天の神ご自身が私たちを成功させてくださるという言葉がありました。ここでもですね、神を恐れなさい、そして自分たちの兄弟、息子、娘、妻、家のために戦いなさいというふうに語ります。そしてですね、神様は働いてくださったのです。この反対者たちの企みは不成功に終わります。民たちはまた自分の工事へと戻っていきました。また次の手が打たれます。16節にあるんですけれども、その日以来私の配下の若い者の半分は工事を続け、もう半分は槍、盾、弓、鎧で身を固めていたとあるんです。半分が武具で身を固める、荷物を運ぶ者、城壁を築く者たちも武器を手放しませんでした。そしてそれだけではなく、危機管理もします。私たちは遠く離れ離れになっていると19節にありますけれども、20節でどこででも角笛が鳴るのを聞いたら私たちのところに集まってきなさい、そして神が戦ってくださるということを語ります。角笛が鳴ったら集まりなさい、神が戦う。そもそもイスラエルというこの民のこのイスラエルという意味は、神は戦う、主は戦うという意味があります。ここまで武装をさせ、またもしもの時の危機管理をしながら戦われるのは主だという信仰に立っていたのです。緊急事態の中、エルサレムの外に住んでいる者もこのエルサレム内にとどまることを勧めます。そしてこの工事をする者と見張りをする者がいたということがここで記されています。大きな緊張感の中で城壁再建の工事をしているのが伝わってきます。彼らはこれを神からの使命として受け取り、神の業として行っていったのでありました。武具や槍やそういったものを持ちながら、剣を持ちながら、そして警備と工事の分担をしながら、しかし具体的な策を打ちながらも神の業としてこの工事を行っていったのです。さて、何度かこの再建の物語をこう分かちしながら、私たち個々人も教会もこの世界も再建の途上にあるのだというお話をしてきました。この城壁の再建の技を私たちの信仰の歩み、またキリストの体である教会のこの再建の技、立て上げの技という文脈の中で考えてみると、敵の妨害があったというのは、私たちが神様に託された使命を果たす、そのことを妨害し諦めさせるようなさまざまな困難や誘惑があるのだということに思いを馳せられます。誘惑に負けない手段、ここでは剣や槍がありました。そして具体的なつながり方、角笛が鳴ったら、角笛が鳴るのを聞いたら集まる、そういった手立てがありました。私たちの信仰生活では、それは御言葉の剣であり、祈りであり、また交わりであります。武器を持つというのは、私たち今日においては御言葉の剣、御言葉を握って離さないということです。角笛が鳴ったら集まる、共同体としてもしもの時に結集する場所を確保し、自覚をしながら過ごすということであると思います。私たち個人の歩み、教会の歩み、共同体の歩みにおいて、主の促しを受けて歩んでいながらも、こんなことやっても無駄だとか、そういう誘惑が襲ってくる場合、あるいは何らかの危機に さらされてもう持たないと思うことが起こりうることを思います。私自身もこう長年こうこれが私の使命の中心にあるのではないかと、まあ、特に重荷を持っていろんなことを取り組んできておりますが、特に重荷を持って取り組んできていることがありますが、それがなかなか進まないというようなもがきも多々経験してまいりました。そうすると時には自己憐憫であったり他人への憤りであったり、心乱れて怒りを内に外に向ける、そういう誘惑にもさらされます。しかし祈り、神様に聞きながら、時にはこのネヘミヤのような、お聞きください私たちの神よという祈りを捧げながら、そうして神様の助けをいただいて歩む中で、ああだんだんとこれこそが主に託されていることなんだ、ことなのではないかと確信を深めさせていただきながら、また主によって奮い立たせられながら歩んできたことを思います。そういったことは人間的なガッツとか頑張りとか気合とか、そういうことでは、もちろんそういうことが功を奏することもありますが、そういったものだけではとても持たないような類のものであります。一つこのネヘミヤ記4章のこの出来事を思いながら、一つの箇所を新約聖書から開きたいと思います。エペソ人への手紙6章10節から18節です。エペソ人6章の手紙6章10節から18節であります。新約聖書の392ページです。お読みします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして、固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くして祈りなさい。多くの武具が記されていますけれども、17節には御霊の剣、神の言葉というのが記されております。神様の救いの計画、再創造の計画の中で神様は私たちを用いてくださいます。そうさせていただく中心には、イエス様の愛、イエス様の十字架による救いがあります。救いによって与えられた新しい命があります。神様が私たちを用いてなすそのご計画、時には大切な人が救われることであったり、あるいは私たちが神様のことをもっと知り、喜んで生きるようになっていくことであったり、あるいは、傷ついた人、落ち込んでいる人が癒され回復していくということであったり、生きる希望を見出せない人が希望を見出せるようになったりなど、さまざまなことが神様のご計画の中にあるということと言えるでしょう。そういったことが進んでいく中でも、サタンの妨害というものがあると思います。この開かれた今朝のこの出来事でのネヘミヤたちの緊張感は、再建の工事を進めていくにあたっての妨害であったり、実際的な身の危険でありました。私たちの場合は何でしょうか。 何が妨害になるでしょうか。希望がなくなったり、自信がなくなったり、意欲が湧かない、感動がない。お互いに祈って、お互いの中に働く神様を、神様の技を喜ぶ機会が薄くなる。そういったことも私たちの中で進む神様の御業の進展を妨げるものと言えるかもしれません。こういった妨害から守られるために、私たちは御言葉に立ち続けたい、御言葉の剣を持ちたいと思いますし、礼拝を捧げ、祈り、交わりの中にとどまり続けたいと思います。共に祈り続けていきたいと思います。共に神に信頼をして、神様によって目を覚ませられ続けて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、主のご計画が進む中でのさまざまな葛藤や、またその立た中での信仰者のとしての態度や祈りの姿勢、そして助け合うこと、多くのことをまた今朝も御言葉から教えてくださってありがとうございます。日常の立た中で主の御言葉の剣をいただきながら、さまざまな戦いの中で神様に心奮い立たせられ、また共に祈り励まし合う中で、つながっていく中で、この戦いを主によって勝たせていただくことができるように、どうかお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。